もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。
はい。こんにちは。
こんにちは。
はい。
今日は、どういうご相談ですか？
私の不貞行為のことで、
はい。
相談したいと思って、
はい。
電話しました。
はい。あなたはおいくつ？
49 です。
49歳。
はい。
ご主人はおいくつ？
58 です。
ご主人が58歳。
はい。
で、あなたが49歳。
はい。
はい。そうすると、不貞行為というのはどういうことなさった？
要は不倫。
不倫ですか？
はい。
はい。不倫をされた、どれぐらい前？
半年ぐらい前ですね。
半年ほど前に、
はい。
不倫をされました。
はい。
きっかけはどんなきっかけで？
私が、
はい。
1年ぐらい前に、
はい。
入社した先で、
はい。
先輩として、
はい。
指導してくださってた、
はい。
相手の方が、
はい。
と出会って、
はい。
交際を申し込まれて、
はい。
徐々に会うようになったことがきっかけかな。
この先輩っていうのはいくつぐらいの方？
68歳の。
あ、68歳の方。
はい。
はい、この方は何？奥様いらっしゃるの？
います。
いらっしゃるのね。
ちょっと、年はわからないんですけど。
はい。妻子持ちの方なんですね。
そうですね。
で、あなたが、
はい。
家庭があるっていうことは、その方は知ってらっしゃるの？
知ってます。
おお。どっちが誘ったんですか？
最初は、向こうから、
うん。
好きだって言われたんですよ。
う
ん、
はい。
向こうも子供が2人、私も子供が2人いるんですけど、
はい、
それを知った上で、
はい、
好きだって言われて、
はい、
最初人妻なのを理由にお断りしてたんですよ、
はい、
万が一のことがあっても嫌だしというので、
はい、
お断りしてたんですけど、
はい、
本負けした形で
1
回会ったんですね、
はい、
外で、
はい、
そしたらやっぱり案の定深い関係になりまして、
はい、それは今でも続いてんですか？
です。
あ、続いてんの？
はい、
はい、あなたのご家庭の状況をお聞きしたいんだけど、
はい、
お子さんがお二人いらっしゃるって言ったんだけど、
はい、
男女と年齢を教えてください。
息子二人です。
息子さんたちもご一緒にお家で住ん、
息子二人はもう近くの市の方に住んでまして、
別に
別居なんですよ。
別居されてんのね。
で、二人の子供は、
うん、
こういう風な人がいるっていうのは概要だけは伝えてて、
ええ、
そうなんだっていう軽い感じでは知ってるんですけど、
うん、そうするとあなたもご家族っていうのか、お家で住んでらっしゃるのはご主人と二人で
ですね。二人暮らしですね、今は。
あ、で、ご主人は自営ですか、それともどこかにお勤めですか？
会社員です。
会社員でいらっしゃる、
はい、パートとして働いてます。
あ、パートね、
はい、
結局そうすると浮気されてんのは昼間ってこと？
同じ職場で働いてて、
はい、
空いた時間が同じだったりすると、
はい、
昼からとかあったりっていうことは続いてるんですね、うん、
なるほど、
はい、
これって今までに初めてのこと？
私はそうですね。相手はどうかわからないですけど、
うん、それで状況的にはご主人と会わなくなっちゃったとか、ご主人は好きじゃなくなったとか、なんかそういうことじゃなさそうじゃないですか。
ですね。うん、そういう関係にはやっぱり普通なりたくないじゃないですか。
うん、要するにだから、ご主人が嫌いだからとかっていう問題じゃなく、いわゆるセフレっていうか、セクシャルな部分だけでのお付き合い？
うん、ですね。なんか、旦那にも不満がないって言ったら嘘じゃないんですけど。
なるほど。
20年以上暮らしてるので、
はい。
いろいろ積もり積もったものは結構どこでもあるのかなっていうのはあるんですけど、
うん、
でもこういうことって全然違うじゃないですか。
だから違うんですね。
うん、
わかりました。
なのでどうしたらいいんだろうっていうのがあって、すっごい悩んでるっていうのがあって、
うん、でどうしたらいいんだろうって悩んでいるっていうのはどうして悩んでるんですか？
いろいろこう日によって葛藤があって、
はい、
このまんまこういう状況が続くんだったら、
はい、
旦那にも当然バレるだろうし、
はい、
まあ言わなければいいじゃないかってことに相手の方は言ってるんですけど、
はい。
要領よくやりゃいいじゃねえかっていうところを言われちゃったんですけど、
はい。
バレちゃったりしちゃったらどうしようっていうのがあって。う
ん
う
ん、要するに、ご主人と離婚しようなんてさらさら思ってないってことですよね。
いや、そういうことがあったので、
うん、
離婚した方がいいのかななんて考えることもあるし、日によって、こういうふうな関係続いてるんだったら、うん、私も不貞行為だし、
ええ、
離婚しちゃった方がいいのかななんて思ったり、
ははは、なるほど、
で考えるようなこともあるんですよ、
うん、
私そんなに友達も多くないので、うん、誰に相談したらいいかわからなくて。
お父様お母様は？
私も二親とも亡くなってていないんです。
なるほど。で問題はあなたは要するに相手に言われて付き合い始めちゃいました。
はい。
初めはね断ってたんだけど、うん、今の状況からは付き合いを続けたいの？
日によって揺れるっていうか葛藤してるっていうのはあるんですよね、
はい、
このまんま続けて、
うん、
手触れじゃないですけど、うん、続けてもいいのかなって思う日もあれば、
うん、いやだから
続けちゃうとやっぱりもう、
ね、
バレちゃったりするとあれだし、
いやあのそういう状況バレちゃうとかそういうことがもう全く抜きにして、
うん、
要するに手触れとして続けたいななんですね。そうすると
相手のことはほら最初断ってたんですけど、
うん、
お付き合いしていくうちにだんだん相手のことは好きなんですね。
なるほど。
好きなので、うん、もし状況が許せば、
うん、
このままお付き合いっていうか肉体関係がないような形に収めて、
はい、
できたら友達ぐらいになれないのかなっていう、その
ああむしろ肉体関係より人格っていうか、その方と友人としてでも付き合いたいということね。
ですね。
なるほど。
はい。
一方で、
うん、
ご主人が嫌いなわけじゃないんですよね。
不満はたくさんあるんですけど、
うん、
特段愛情もないかな、みたいな。
あ、そうなんですか？
ですね。意外に若い頃から借金抱えてたり、働かなかったりっていうのがたくさんあって、不満はたくさんあるんですけど。
ああ、なるほど。働かなかったりって
っていうのがあったんですよ、旦那が。
だってご主人会社員でしょ？
会社員ですけど、ここ 2,3 年ぐらい前からやっと働き出して、
ええ、
その前はもう結婚当初は、私結婚20年以上、今年銀婚式なんですが、
はい、
結婚当初、新婚当初は全然働かなくて。
じゃあ髪結いの亭主
っていう時期もありました。
あ、そうなんです
か。でもう結婚当初行ったばっかりの頃は、すごい借金があって、
うん、
それをほぼほぼ私が払ってたっていう年もあったんですね。
おー。恋愛結婚？それともお見合い結婚？
恋愛
結婚。
はい。
じゃあ結婚する前に働かない人だっていうの気がつかなかった？
結婚当初っていうか、結婚してから知りまして、
うん。
籍入れて次の日に、
ええ、
実は250万の借金があるって言われて、
ええ
全然知らない土地に行ったので、
はい、
地域を知るためにしばらく働かないで、
はい、
専業主婦として暮らしたいって言ったんですけど、
ええ、
許されなかったんですよ。で250万ほどの借金があるから、
はい、
近所付き合いはしなくていいから、
はい、
働いてくれって言われて、
はい、
今日までって言ったら大げさですけど、
ええ、
いろんなところで働いてきました。
なるほどね、
はい、
そうするとまあご主人には不満はあるのね。
ありますね。たくさんあります。
うん、それとさっきちらっと愛情はもうどっか行っちゃったみたいな。
愛情はほぼないですね。
じゃあ、一方で相手の方は、
はい、
奥さんもいらっしゃるし、お子さんもいらっしゃる、はい、同じような状況で、離婚してでも結婚しようって話じゃないでしょ？
そうですね。相手は全然その意思はほぼほぼなさそうですね。
うん。
うん、
なるほど。ということは、あなたが今日ご相談されたいことは何になります？
このまま続けていいのか、それとも職場も一緒なんで、
うん、
少し格下げじゃないですけど、お友達としてお付き合いしていけばいいのか、
うん、
どうすればいいだろうと思って。
わかりました、
はい、
今日はですね弁護士の中川淳先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います、
はい、
先生よろしくお願いいたします。
ごめんなさい。
こんにちは、中川です。
はい、はい、
あなたね、
はい、
さっきその相手のことを今気持ち的には好きで、
うん、
できるなら男女の関係じゃないお友達関係で、
はい、
っておっしゃったけど、
はい、
それは絶対ありえないよ。
あ、
それとねもう少しあのあれなんだけど、相手の男性なんだけど、あなたどうもあの男の人のマイナスな部分があってもですね、
はい、
どういうところに惹かれるのかそれはようわからんのだけども、
は
た、
い、
目で言うよ、
はい、
相手の男ちょっとすげえ問題あるよ。
あ、
人間として、
はい、
だって68になって自分の家庭があってですよ、
はい、
でいい年こいてさ、
はい、
そんなの分からなきゃいいじゃんかとね、要領よくやればいいじゃんかとね、
はい、
そんなアホなこと言ってるような男はね、はっきり言うけどろくなもんじゃないですよ、男の目から見れば。
はい、はい、
で、あなたがだから、まあ、好きになるのはね、
はい、
これはもう そのそれぞれだからさ、
はい、
お気持ちのあり方だから、変えられないって言えば変えられないのかもしれないけど、
はい、
分けてはあなた考えるべきでね、ご主人のことをさっきおっしゃったように、
はい、
バレればあなたはもうもろに不定働いてて、
そうですね、
うん、
わかります、
うん、ご主人の方から慰謝料だのなんだのって言われるような立場になるし、
うん、
もっとあなた困るのは相手の奥さん、
はい、
ちょっと小難しい言葉で言うと共同不法行為ということになってね、
はい、
うちの夫婦関係を破壊したと、
はい、
いうふうな、あなたとその向こうの亭主とか共犯で慰謝料請求されると、
はい、
そういう立場っていうかそういうことをやってんですよ今。だからさ、どう考えたってやっぱり歪んでるよあなた。それは分かってる。
だと思います。
だから気持ちが高ぶってる時ってさ、
はい、
もう何言ったって
ね、
あなたでも私好きなんだもんってね、いう気持ちがどうしても抑えきれないっていうことがあるんでしょうけども、
はい、
こうやってあのお電話を下すったってことは、
はい、
やっぱりちょっと今の状態まずいなと、まずいって意味はね、
うん、
あの単に旦那にバレたらどうなるとかそういうことじゃなくて、あなた自身も道の取り方として、
うん、
自分の人生ですよ、
はい、
あなた自身の人生として道の取り方としてやっぱり不安になるところがあるからこそ電話してきたわけでしょ。
そうです。
そうでしょ、
はい、すごく不安です。
不安でしょうに、
はい、
それはそう当たり前ですよ。自分がやってることをあなたの年になれば客観的に見られるんだから、
はい、
でそれはバレたら離婚になるとかそういう問題ではないんですよ。
そうです ね、
そういうことじゃないんですよ、
はい、
だから分けて考えなさいって言ってんで、で彼と一緒になりたいと思っても彼はその気ありませんから。
そうですね、おそらく
まずね、
はい、
それが一つ、
はい、
それとそんな付き合いしかしないような彼っていうのはどうせ続けても長続きしませんから、
はい、
彼の方がからポイされちゃうから、
あ
でろくなことはないんですよ。
あ
だからさっさと今あなたがとっても好きな男性と接点を断つ意味で職場を変えなさい。
あ、はい、
会わないようにすることです、
はい、
あなたみたいな気持ちでいる限り、
はい、
同じ職場にいて我慢できないもん絶対。
はい、
でその上でやっぱりご主人との関係をもう少し見つめ直した方がいいですよ、
はい、
別に別れろって言ってんじゃないんですよ、
はい、
だけどさっきのお話だったらむしろあなたが経済的に支えてきた部分もあるわけじゃないですか。
そうですね、
そうすると若い頃にね、
はい、
こんな亭主ね冗談じゃないよって言ってね、
はい、
産んだしちまってそれであなたが子供さん育ててやっていくっていう選択肢だってあったと思うんだよな。
だと思います、ね、あの高校まで全部出したの で、 そう
で、 でなのにご亭主と別れる選択をしなかったのはやっぱご亭主にあなた何がしかの気持ちがあるんですよ、
うん、
ね、
はい、
そこよく見つめた方がいいよ自分で、
はい、
今はある意味ちょっと浮かれぼんちになってるところあるからその男に、
はい、
それは完全な間違いですから、
はい、
もう少なくとも最低言えることはご亭主との関係をどうするかはあなたこれから私でもわからないからね、
はい、
それはあなたしか考えられないことだし、
はい、
私がどっちがええともあの言いようのないことなんだけどもその男とはもう本当に別れた方がいい、
はい、
さっさと別れた方がいいで同じ職場にいる限り付きまとってきますから、
あ、はい、
はい、お友達にはなりません。いいですか、
はい、
はい、今井先生にお伺いしますね、
はいは
い、お分かりいただけましたか、
はい、
いずれにしてもあなたはその人格的にもね中川さんいい人じゃないって言ってたけど、
はい、
後でなんかほらそれで揺すられるっていう可能性もあるから、
はい、
うまく別れて
ですね、
うん、
頑張ってみます。
そこしっかり、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、
はい、
すいませんでした、
はい、失礼します、はい。